こんばんは。オープン礼拝へようこそ、画面の前で見てる皆さんもようこそ。そうですね、まあなんかいつもの通りちょっと喋ります。そうですね、私は学生なんですけど、哲学の授業の議論に参加していることがありました。そうしたらその哲学の議論というのはやっぱこの世の中どうしていったらいいのかっていうことを中心に話しているんですよね。でそれでそれはすごく、まあ、私とかあんまり知らないですけど、こう哲学の知識をいっぱい持ってる人たちがその知識を出し合って話してるんですよ。みんなが幸せになるにはどうしたらいいのかっていうのをみんなで出し合って話し合って、こういろんな難しい考え方使っても最後はどうしたらいいのかなってなります。これからもう考えていこうよってなって必ず終わるんですね。だからこういうふうなこう一生懸命すごい知識を生かして議論してるのに最後はなんかわからないってなることが多かったです。まあもしかしたら一生やってたらできるかもしれないですけど、その望みは薄いですよね。でまあなんかそういうなんかこう哲学ってそういう学問だよなみたいな感じで、あ、哲学の人ってそういう感じなんだみたいな感じで、私がこう哲学やってる人をバカにできるかというとそんなことはなく、私自身そういう生き方をバカにできないんじゃないかなと思っています。なぜなら、私は結構自分がよく生きるにはどうしたらいいんだろう、いや罪なく正しく生きたいなみたいな考え方をいつもしています。だから、まあ、家でルイボスティーとか飲んで横たわりながらこうどう生きていったらいいんだ、これは罪やめた方がいいかなというふうに、夏休みなんで今すごいなんかこう試作に時を費やしていますなんですけども、その答えもさっきの議論と同様一生多分出ることはないですね。なんかこういうことが正しいじゃん、あ、ならこれをやろうよみたいなことには多分一生ならないです。ならないんです。だから私はその人たち笑えないと思ってます。やっぱりでもこのクリスチャンとかこの教会に集まってる人っていうのは何かっていうと、神様イエス様がこう自分らの罪を取り去ってくれたと、私たちがひどい状態にもかかわらず見捨てないでいてくれたために生きているっていう考え方をしていると思うんですよ。その罪とか悪いもの、そういうものをイエス様が背負ってくださったというふうに捉えている人が多いと思うんですよ。でもそういうのをこうやって周りとしてイエス様は見捨てないですよとか言っても、それ本当にお前が実感してんのかよって思ってます。みんな実感してますか？わからないですけれども、やっぱりそれを今日は実感していきたいと思って、やっぱりイエス様に頼っていきたいよねっていう気持ちで今日はやっていきたいと思います。早速賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。身腕に抱いてという賛美をします。
Yeah.
メッセージの前に主は助けるという賛美を、ね、していきたいと思います。メッセージの前に一言お祈りさせていただきます。お座りください。天の父なる神様、オープン礼拝にみんなで集まりあなたを礼拝します。ありがとうございます。いろんな心の中に波がありいろんな出来事があり、その中であなたの前に来ていますが、これから語られる言葉、あなたの言葉をしっかり受け取ることできますようにお願いいたします。イエス様の御名により祈ります。アーメン。
はい、改めて皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会においでくださいました。8月に入りましてもう夏全開という感じになってきましたね。今もですねセミの音がよく聞こえてますよね。なんかこの街道の中にセミがいるんじゃないかと思うぐらいによく聞こえるんですけれども、換気をして窓を開けているので、まあ、セミがこんなにも泣いてる声がよく聞こえています。夏のオープン礼拝らしいなと思いますけれども、さて、今日も続けて旧約聖書の詩編という書物を皆さんと一緒に読んでいきたいなと思っています。先週はですねこの詩編という書物の特徴について申し上げました。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。詩編には魚と猫があふれているという話をさせていただきました。 どういうことかというと、スクリーンをご覧くださいね。詩編には賛美、感謝、嘆き、取りなし、願い、そして告白の言葉が満ちているということを、まあ、魚と猫というですね、頭文字で表しているわけです。今日はですね、この魚と猫の中の、一番最初に出てくる賛美ということについて少し触れておきたいなと思います。詩編はよく祈りの言葉に満ちていると言われます。それは普通に詩編を開いて読んだことのある方ならばよくわかると思うのです。詩編には喜びの祈り、苦しみの祈り、さまざまな祈りがですね満ちているんですね。祈りの言葉が本当によく出てきます。ですからある人はこの詩編というのは、古代に作られた祈祷集のようなものだ、つまり祈りの言葉を集めた書物だろうと、そんなふうに言った人が言いました。今日はその祈祷集にもう一つの特徴を加えたいと思います。詩編というのは祈祷集であると同時に賛美集であるということですね。賛美の言葉が集められたもの、これを詩編というふうに見ることができるわけです。今日も私たちはこの礼拝の中で賛美をしています。礼拝の中で賛美というのは本当に欠かせないものです。そしてそれは今だけではなく古代のイスラエルにおいても全く同じでした。礼拝における賛美というものは本当に欠かせない、大切な、不可欠なものであったということができます。そして古代イスラエルの礼拝ではこの詩編の言葉がですねよく用いられた、しかも賛美としてこの詩編が用いられたというふうに多くの聖書学者が考えているようです。もちろんその当時、現代私たちがそうしているように曲をつけてメロディーに乗せてこの詩編が歌われていたかどうかは定かではありません。しかし詩編の中に、これはおそらく賛美なんじゃないかなと思わせるような証拠がいくつか、出ているわけですね。その、一つの例を、紹介したいと思うんですけれども、スクリーンに出てくるでしょうか。詩編には表題、タイトルと記号、セラというんですね、後でちょっと詳しく説明しますけれども、この2つが、出てくることがよくあります。タイトルと記号ですね。まあ、現代の賛美歌というのはこう楽譜になっていまして、楽譜を見ますとそこに音楽の記号がいっぱい出てくるわけですよね。フェルマータとかブレスとか、そういう記号がついているように、この詩編にも、タイトルと記号が、よく使われています。もちろん全部の詩編ではありませんけれども、でも多くの詩編でこのタイトルと記号を見ることができるわけです。そしてこの記号として使われているセラの意味は謎だと言われています。未だに解明されていないんです。それに対して、タイトルはどうかということなんですけれども、これは後でもう少し詳しい説明をしたいなと思っています。まあ、そんなことをですね前置きとしながら、賛美としての詩編という見方で今日はご一緒に詩編を読んでいけたらと思っています。それでは、本日の、聖書箇所を、開いて読んでいきましょう。旧約聖書の詩編第3編を今日は読んでいきます。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方はこちらのスクリーンに出てきますので、こちらをご覧いただければと思います。旧約聖書の詩編第3編1節から、最後3節まで、読んでいきたいと思います。旧約聖書の詩編第3編の1節から8節まで、それではお読みいたします。ダビデの賛歌。ダビデがその子アブサロムから逃れた時に、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。
彼には神の救いがないと。セラ。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を挙げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。セラ。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。セラ。はい、聖書はそこまでとなります。まずはですね、先週もやったんですけれども、詩編の読み方について今日も、ちょっとお話をさせていただきたいと思っています。まあ、詩編を読み解くコツと言っても良いかなと思います。今日紹介する詩編の読み方は公私両面で詩編を読むというものですね。これもスクリーンが出ますけれども、公私混同という言葉がありますよね。私たちもよく聞いたり使ったりすると思うんですが、公私混同ですね。つまり公と私、つまり私的なことを、区別しないという意味ですよね。つまりオフィシャルとプライベートを区別しないで、もう混ぜこぜにしてしまう。まあ、悪い意味でこれは使われることが多い言葉だと思います。確かに公的な事柄と私的な事柄を曖昧にしてはいけません。しかしどちらが大切なのかと言われたならば、ちょっと問題が違ってくると思うんですね。公的なことは確かに大切なことです。そこには責任も伴います。多くの人に対してですね、迷惑をかけたりしてはいけない。だから公的なものを私たちは大切にします。じゃあ私的なもの、プライベートをないがしろにしていいのか、そんなことはないと思います。公的なものも大切であると同時に、私的なこと、プライベート、これも大切にしなければならないものです。つまりその両方が、大切なのだと言わざるを得ません。そして、これは詩編を読む上でも同じ原則が適用されると思います。一つの詩編を読むにしても、あるいはそこに登場する一人の人間を理解する上でも、公私両面から読んでいくということがとても大切だと言えるわけですね。今日お読みしましたこの詩編3編も、そんな公私両面が見えてくる詩編であるのです。まずですね、この詩編の、表題から見ていきましょうか。スクリーンをご覧ください。詩編の、タイトルですね、何と書かれてあるかというと、ダビデの賛歌、ダビデがその子アブサロムから逃れた時に、というふうに、タイトルが付けられています。先ほども申し上げましたように、詩編には表題がついているものとついてないものがあります。でこの表題がついてますと、いろんなことがですね、まず分かってくるんですね。誰がこの詩編を作ったのか、あるいはどんな状況においてこの詩が書かれたのかといったことが分かってくるわけですね。詩編3編というのはダビデという人が作った詩編であります。そしてこの表題から分かることは、この詩が作られた背景にイスラエルという王国におけるクーデターがあったということが分かってくるわけです。サムエル記という書物を読みますと、この時起きたクーデターのですね、詳細が記されています。非常に興味深い物語ですけれども、このクーデター、反乱を起こしたのはなんと王様であるダビデの息子アブサロムという人物でした。すなわちここで公私両面という2つの側面がいきなり登場してくるわけです。ダビデというのは イスラエル王国の王様でした。イスラエルというのは初代のサウル王によって始められた国ですけれども、でもサウルの後を継いだダビデがその統治を完成し、そして王国を揺るぎないものとして、完成させたと言われています。しかしそんな王国にある日クーデター、反乱が起きてしまうわけです。ダビデはですね、都首都エルサレムを脱出しまして、そして追われる身となっていくわけです。このあと国は内戦状態に突入し、イスラエル王国にとって危機的な状況が到来するのです。ダビデは確かに一国の王様でした。しかし同時に彼は一人の父親でもあったわけです。ここに公私両面で苦境に立たされる、そんなダビデの姿が浮かび上がってくるわけです。公には王様として国を危機から救い出さなければなりません。ところが同時に我が子と戦うというですね、大変な苦境に立たされるのです。私たちにもですね、公的な面と私的な面があることでしょう。私も教会ではですね、この牧師という立場で働くものですけれども、もちろん家に帰れば一人の妻の夫であり、そして子供たちの父親であるわけです。皆さんにもそういう公と私の両面があるわけです。会社員であれば会社に行って自分の立場、自分の置かれているポジションというものがあるでしょう。あるいは、学校に行ってる人であれば大学の学生であったり、高校の生徒であったり、そういう社会における公的なオフィシャルな立場を持っています。でもそれぞれに家に帰るのならば一人の家族の一員であり、そして家族を敬い、家族を支え、家族を助けるという、そういうプライベートな一面も私たちはそれぞれに持っているわけです。ダビデもまた公私両面でそれぞれの立場を持っていました。そしてこの時はこの公私両面における危機的な状況に直面していたということがわかるのです。このような2つの視点からこの詩編を読み解いていく必要があると思うのです。それでは3章の1節と2節をですね、もう一度読んでみたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。3章の1節、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。セラ、この2節の終わりにもセラという言葉が出てきます。ヘブライ語で旧約聖書は書かれているんですけれども、ヘブライ語の意味としてはこのセラは上げる、上に上げるというですね、そんな意味を持った言葉です。ただし詩編においては、これは意味のない、ある何て言いますか、ある種の記号のようなものとして、登場します。それは先ほども申し上げたように、まさに音楽における記号のような存在ではないかと言われています。楽譜に出てくるフェルマータとかブレスとかリピートとか、いろいろな音楽の記号があるわけですけれども、賛美としてこの詩編が使われたのであれば、そういう記号があっても不思議ではないかもしれません。まあ、いずれにしてもはっきりとしたことが分かっていないのがこのセラという記号なのです。さてセラの意味は分かりませんけれども、しかしダビデが立たされていた苦境についてには、苦境についてはすぐに分かります。ダビデには多くの敵がいて、その数はどんどん増えていきます。つい昨日まではダビデは王国の王様でした。絶対的な権威を持った人物でした。しかしクーデターが起こり、そして都を追われた途端、彼の立場はすぐに危ういものになっていきます。人々は古いリーダーと新しいリーダーを比べ始めます。王様である ダビデと、しかしその息子のアブサルム、どっちにつこうかな、どっちについた方が得するのかなということをですね、みんな考え始めるんですね。そして多くの者が新しい王とみなされた息子アブサルムの方に加担していくわけです。そしてダビデに敵対する者は瞬く間に増え広がっていったのです。人々がダビデの敵として立ち上がり、そして向かい立つ者となります。さらに彼らは口々にダビデを罵るような言葉を吐くわけです。ダビデには神の救いがない、そういうふうにですね、ダビデに言い放つわけです。クーデターが起こり、ダビデはすぐさま追われる身となりました。都エルサレムを脱出し、ヨルダン川を渡り、そして密林の中に身を隠す、そんな身となっていきます。権力の象徴である宮殿を追い出され、本当に暗い密林の中でひっそりと身を隠すような、そんなことになっていくわけです。誰から見てもこの時のダビデが惨めで、そして危機的な状況に陥ったということがわかるでしょう。同時に2節に書かれてあるように、多くの者がダビデの魂のことを言ってるというんですね。魂です。魂というのはですね、見えないはずです。人からはわからないはずです。でも人々がダビデの魂に向かって悪口をですね、非難の言葉を浴びせているというわけです。つまりそれほどまでにダビデが置かれていた立場が苦しい状態にあったということが、この言葉から読み取れるのです。しかしそれよりももっと辛いことは、反乱の首謀者が我が子であるということです。息子アブサロムが謀反を起こし、クーデターを起こしたわけです。父親としてこんなに辛いことがあるでしょうか。我が子に牙を向かれ、命を狙われるほど辛いことが果たしてあるでしょうか。もし反乱を起こしたのが他の誰かであったのならば、状況は全く違っていたはずです。ダビデはその国を混乱に陥れた首謀者に堂々と立ち向かっていくでしょう。王国を危機から救うために力の限りその反乱分子に対して戦いを仕掛けたと思うのです。しかしその相手が我が子となれば、状況は全く違ってきます。王国を救うのか、それとも我が子を救うのか、かけられない計りに両者をかけなければなりません。王国を取れば我が子を失うでしょう。我が子を取れば王国を失うことになるのです。どちらを選んでも地獄であり、それはあってはならないことなのです。だからこそなおさら、ダビデに神の救いはないという言葉がダビデ自身には痛いほど突き刺さっていたのではないでしょうか。続けて3節と4節を読み出します。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。セラ。人間的な見方をすれば、この時はもはや万事休すと言ってもいいかもしれません。けれどもダビデは現実を見て絶望したままではありませんでした。彼には目を向けるべきお方が確かにおられたのです。城壁に囲まれた都エルサレムを出てしまったダビデでした。身を守るためのものはもはやなく、四方を敵に取り囲まれている、そんな状況でした。しかし主なる神が私を取り囲む盾となってくださると彼は言うのです。クーデターが起こって王座を奪われてしまったダビデでした。王としての権威も意向ももはや持ち合わせていない、そんな状態でした。しかし主なる神様が私の輝かしい栄光だと彼は告白するのです。 さらに絶望的な状況の中でもううつむくことしかできないようなそんな状況に追い込まれたダビデでした。しかしダビデは主にあってその頭を上げ顔を上げそして主に叫び求めたのです。私たちもダビデと同じようにすることができると思います。目には見えない神が確かにおられそして人間の力をはるかに超えた存在として確かに働かれるのであれば私たちは目の前の現実ではなくその神を見上げることができるはずです。たとえ八方塞がりに思えるようなことが起きたとしてもしかし私たちは神を見上げることができるはずなのです。時には右を選んだらよいのか左を選んだらよいのかその選択の余地もないような難しいことも起きてくるでしょう。前に進むことも後ろに退くことも難しいと思えるそんな状況に直面することもあるでしょう。でもそんな時にこそ私たちは上を見上げるのです。地上で起きてくることは本当に厄介なことだらけだと思います。思い通りにはいかず混乱し絶望的に見えることがしばしば起きてきます。しかしそんな時にこそ私たちは天上におられる天の父なる神を見上げるのです。顔を上げ頭を上げてダビデは声を上げ祈りそして主に叫び求めたのです。そしてダビデには主が祈りに応えてくださるという確信がありました。3章の4節を見ますとここに主は聖なるその聖なる山から私に応えてくださると、出てきます。聖なる山というのは実は都エルサレムのことを指す言葉なんですね。ダビデ自身はこの時もちろんエルサレムにはもういません。エルサレムから追われる身となっていました。そしてそのエルサレムに今とどまって支配しているのは我が子アブサロムだったのです。でもそんな現実の中にも主なる神が働いてくださる天におられる神が聖なる山都エルサレムからこの私に答えをくださる祈りの中でダビデはそのような確信を抱いていたのです。続けて5節と6節私は身を横たえて眠りまた目を覚ます。主が私を支えてくださるから私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。ダビデの祈りは彼の眠りにも影響を与えていたというのです。実はですねこの詩編3編というのは朝の祈りの詩編とよく呼ばれているんですね。朝の祈りの詩編なぜかと言いますとそれは5節にですね私は身を横たえて眠りまた目を覚ますという言葉が出てきます。この言葉に由来したネーミングなんですね。ダビデは逃亡者として命を狙われる身となっていました。いつ追っ手が攻め寄せてきてそしてダビデに手をかけるのかも分かりません。もしかしたらそれは夜中に起きるかもしれません。そんな状況の中でダビデは身を横たえて眠りに入ります。そして朝が来ればまた起き上がって主に祈ることができるのだというのです。皆さんの眠りには問題がないでしょうか。眠りに関して睡眠に関して何らかの問題を抱えているという人が日本にもそして世界中にもたくさんいると言われています。まあ、日本ではですねよく、睡眠不足といいますか睡眠時間が足りないということがよく話題になると言われていますね。世界で一番睡眠時間が足りないのは韓国だと言われていますね。 そして2番目に睡眠時間が足りないのは日本だと言われているんです。韓国人や日本人は最も睡眠時間が短い、そういう国民だというふうにですね言われたりするんですね。確かに、睡眠時間が短い、足りない、そしてこの眠りに関するいろんな問題を抱えている人もたくさんいると言われています。私たち人間にとって眠ることはとても大切なことであります。眠ることなしに私たちは生きていくことができません。元気に活動することもできません。眠りはとても大切なもの。そしてそれはどんな時代であれ、どんな地域であれ、場所がどんなところであったとしても同じだと思います。しかしそれにもかかわらず、この睡眠というのはいつでも問題が起きやすいものとされてきました。ある人はですね、いや私は眠ることに全く問題がありません、毎日よく寝てますよとおっしゃる方もいるかもしれません。しかしある人は何らかの睡眠障害に悩まされていると言います。短時間の睡眠をですね、まあ自慢げに話す人もいるかもしれません。でも逆にたくさん睡眠をとってもそれでも自分は疲れやすいということで、そんな自分を恥じる人もいらっしゃるかもしれない。でも大切なことは、誰にとっても眠られぬ夜というものがあるということです。いつもと場所が変わってうまく眠れない、いつもと枕が違うと眠れないという人もいるかもしれない。あるいはやるべきことが多くて忙しさのために眠れないという場合もあるでしょう。しかし何といっても悩み苦しみの中で眠ることができないという夜を私たちは経験することがあるということです。仕事で失敗したり行き詰まった時、あるいは友達や家族と大喧嘩をして心が騒いでしまう時、人から責められ他人から非難されているような時、そして孤独を感じて悲しい時、自分の抱えている悩みでいっぱいになりなかなか寝つけない、あるいは真夜中にですねハッと目が覚めてそして眠れなくなる、誰もがそのような眠れぬ夜というものを1回や2回ではないでしょう、体験することがあると思うのです。しかしダビデは大きな試練の中にあって身を横たえて眠るというのです。体を横にして眠り、休みを取り、そして朝に目を覚ますというのです。ダビデの周りには大勢の敵が押し寄せてきていました。ダビデの命を狙う幾万もの兵士たちが攻め寄せて取り囲もうとしていました。しかもその取り囲む兵士たちは同じイスラエル人、同胞です。昨日までは敵であった者たちがダビデに牙を向け、そして敵となって押し寄せてきているのです。それでもダビデは夜に眠り朝に目を覚ますのだと言います。なぜならば主なる神がこの私を守り、そして支えてくださるからです。大切なことがあります。それは試練の中にあって自分ではなくていかに神様に目を向け、そして心を注ぐのかということです。私もですね、時々うまく眠りにつけなくなることがありますね。まあ、大抵の場合その次の日に何か重要な予定が入っている時、眠りに、入りづらいという時がありますね。いや明日自分が失敗したらどうしようかな、うまくできなかったらどうしようか、もういろんなことをですね考えながら、もう頭がそのことでいっぱいになって休むことができない、眠れない、そんなことがありますね。あるいは大切な働きや役割を終えたその当日の夜にもよく眠れなくなりますね。その日あった出来事をですね思い返してみて、 やっぱりうまくできなかったな、こうしたらよかったなとかですね、もういろいろ考えちゃうと、もう心も頭も興奮状態になって、うまく眠れないなんていうこともよくあります。そうしますと体はもうヘトヘトに疲れているのに、でも頭だけ冴えて眠れないなんてことも起きてくるわけです。大切なことは、私たちが心を主に向けるのか、それとも自分に向けるのかということにあります。自分の弱さ、足りなさ、愚かさ、醜さというものに目を向けていくのならば、心は自分でいっぱいになっていくでしょう。自分は自分は自分はというふうにですね、もう悩んで、もうその考えがいっぱいになって、そして心が奪われていきます。しかし主に目を向けるときに、主に全てを委ねるときに、主が私の心を支配し、そしてコントロールしてくださいます。私に平安を与え、そして私を支えてくださると確信することができるのです。続けて7節と8節を読み出します。主よ、立ち上がってください。私の神よ、お救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。セラ。ダビデは最後にこの詩編の結論を述べてこう言いました。救いは主にあります。二節で彼には神の救いがないと大勢の敵たちが叫んでいた、そんなダビデでした。都を追われ、身を隠し、逃げ惑うしかなかったダビデでした。息子に裏切られ、そして国民にも裏切られ、命を保証するものはありませんでした。もはや希望は絶たれ、神の救いは取り去れたと言われても仕方がない、そんな状況に置かれていたダビデでした。しかし顔を上げ、主に祈り、主に願い、そして眠りに落ちたダビデでした。朝が来て目を覚まし、そしてまた主に顔を向け、目を向け、心を向けたダビデでした。そんな彼がはっきりと確信を持って告白するのです。救いは主にあります。このあとダビデは起き上がり、立ち上がって戦いに出ていくことになるのです。立ち上がり出ていく力もまた主が与えてくださるものでしょう。何よりも神ご自身が立ち上がり、彼の前を進んでくださるのです。ダビデを救い、敵を打ち砕き、そして民に祝福を与えてくださるのです。そのためにダビデは主に叫び、願い求めました。ダビデの朝の祈りは主なる神への大きな期待と信頼に基づくものでした。七節に書かれてあるように、主よ、立ち上がってください、救ってくださいと、ダビデは力の限り叫び、そして祈ったのです。主が立ち上がるならばダビデも立ち上がることができます。主が救ってくださるのならばダビデの敵は打ち砕かれます。皆さん、ここに来て詩編三編の主体はもはやダビデではなく神となっているということにお気づきでしょうか。ダビデにとって目の前の問題をどうやって解決していくのか、ダビデがいかにしてこの試練を乗り越えていくのか、それが中心のはずでした。一人の王様として、また一人の父親として何を選択するのか、ダビデにとって国を選ぶのか、それとも息子を選ぶのか、オフィシャルなものを取るのか、それともプライベートを取るのか、そのことが問題であったはずです。ところが今やダビデではなく主が中心におられます。主が立ち上がり、主が救われる、主が祝福される、そのことがダビデの祈りの中心となり、彼の信仰の告白となっているのです。世界の中心にいるのは自分ではなく神である。 神を中心にして物事を 見ていくときに生まれてくるのは神への賛美なのです。皆さん、詩編3編の表題タイトルは何だったのでしょうか。スクリーン出るでしょうか。詩編3編の表題はダビデの賛歌でした。これはダビデを褒めたたえる歌という意味ではありません。神がダビデによって褒めたたえられる歌、それがダビデの賛歌という言葉の意味です。私たちはいつでも自分の問題で悩みます。そして苦しみます。他人の問題で悩んだり苦しんだりする人はまずいないでしょう。そして自分のことに踏みとどまっている限り私のことしか見えてこないのです。しかし私のことではなく、人間のことでもなく、神のこととしてこの世界を見ていくときに、そこで見えてくる景色が違ってくるはずです。ダビデはかつてゴリアテという巨人と戦ったことがありました。年若き少年ダビデが百戦錬磨の強大な敵と戦ったことがありました。その時少年ダビデはこう告白したのです。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡されると。この時少年であったダビデにははっきりと見えていたのでしょう。その目の前にいるゴリアテよりももっと大きくてもっと力強い神の姿が彼の目には映っていたはずです。今日も主は立ち上がられます。そして主の戦いを戦われます。そんな主の後に従い、そして前に進んでいきましょう。そしてそのような主を心から褒めたたえ賛美するものとなっていこうではありませんか。一言お祈りさせていただきます。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますよ。神様、私たちは眠れない夜を過ごすことが確かにあります。朝が来て、しかし心も体もぐったりとして疲れ果てている、そんな時が時に訪れます。しかし眠りもまた主が与えてくださるものです。心を整え平安を与え、問題に取り囲まれるのではなく主に取り囲まれる時に私たちには確かな安心と休みが与えられます。暗い夜の間も主が働いてくださることでしょう。寝ている間無防備となり何にもできない私たちのために、主よ、あなたはまどろむこともなく眠ることもなく私たちを守ってくださるお方です。どうかこのダビデの祈りを私たちの祈りとさせてください。主が立ち上がるとき、私たちもまた立ち上がるものとなることができます。そして私の戦いではなく主の戦いのために戦い出ていくものとなることができるのです。どうか問題や試練の中でもあなたを褒めたたえることができるように、そして主の戦いのためにあなたに従うものとなっていくことができるようにしてください。私たちの救い主、主の主、王の王であられるお方、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主が前を行かれるという歌詞がありますけれども、この応答の賛美として立ち上がる時という賛美をしていきたいなと思います。ご無理でない方はお立ちください。主よこの国は、
主よこの国は、
見捨てないイエスの愛ということで、このオープン礼拝の最後に新しい命という賛美をしていきます。
Thank you.
これにてオープン礼拝を終わります。お座りください。オンラインで見ておられる方はここまでですね。さようなら。